都市のはみ出しアート、都市のはみ出しアート展が開かれています。夏の鳥取花回廊北館ギャラリーです。シンプルな曲線と直線を使った鮮やかな色彩の絵です。描かれているのは人の顔や体、不思議な幾何学模様、ユーモラスな顔もあれば少し不気味な顔もあります。色使いが面白い、そんな感想が聞かれました。その好感触に喜んでいたとしさんでしたが、年が明けると僕はもう絵が描けん、母親のひろこさんにそう告げました。毎年夏に恒例となっていたこの個展は、次に開けば5回目でしたが、中断しました。としさんは中学生の時に不登校になりました。両親は思春期の一過性のものと思っていました。いろんな病院で見てもらいましたが、体調はなかなか良くなりませんでした。17歳の夏、急に悪化します。統合失調症と診断を受けて、4ヶ月間入院することになりました。退院しても睡眠は安定せず、幻視や幻聴がとしさんを悩ませました。一時的に体調が良く、活動的だった時期もありました。自転車に乗って歯医者に出かけたこともあります。ですが、長くは続きませんでした。30歳の時には、摂食障害にかかりました。食べられなくて、170センチの体は体重が40キロ台にまで落ち、持ちこたえて回復に向かうと、今度は過食になる。一日半寝ずに過ごし、40時間続けて眠ることも。浮き沈みの激しい生活を繰り返しました。そんな中でも、としさんが心を向けたのが絵でした。もともと絵は好きでした。中学生の頃、美術の教科書に載っていたピカソの絵に衝撃を受けました。パソコンで絵を描き始めました。試行錯誤でしたが、すぐに明確な線と形が描けるようになりました。としさんは部屋で一人制作に没頭しました。ひろこさんが作品を閉じるファイルを用意すると、すぐにいっぱいになりました。太陽の再来、脳天ピカソ、ダビデの小判。としさんのタイトルは作品同様にとてもユニークです。作品は色鉛筆やボールペンを使って書くこともあります。アウトサイダーアートという言葉があります。既成の美術の枠にはまらない独創的な美術作品を言います。はみ出しアート。そんな風に言えば感覚的にわかりやすいかもしれません。としさんの作品もそうしたアートの仲間としてたくさんの人の目に留まることになります。ひろこさんは社会とつながる接点になればと作品が展示できる場所を探していました。2009年、その機会が訪れます。松江市内で開かれたアウトサイダーアート展です。若者を支援している NPO 法人が企画した展示でした。翌年には米子市内で個展を次々と開くことになります。その年に始まった鳥取花回廊での個展は 4回続きました。13年には鳥取県美術展のデザイン部で初入選します。インターネット上でも作品やアートを共通の話題に、さまざまな友達の輪が広がりました。今のとしさんは睡眠のサイクルも落ち着き、体調は安定しています。ひろこさんはお互いに病気の話もできるようになったと言います。トシの作品は目と顔が主体でいろんな表情があって好き。ずっと集中して描いていたので少し休ませてあげたいとも。トシさんは40歳になります。実はここ8年間家からほとんど出ていません。作品の展示は周りの人たちが手伝ってくれました。踏み出せない一歩を心の内に抱えながら、としさんは自分の病気を受け入れ向き合っています。家の庭で家族一緒に花を見たり、家族に誕生日カードを送ったり、それは一歩ずつですが、いつか治すことができたら、と、としさんは願っています。としさんは最近、ペンを持って方眼紙に向かっています。次はどんな作品を作ろうとしているのでしょうか。それはまだ、ひろこさんにも秘密のようです。今は心の充電期間。作品がまた展示ができるようになったら、今度は大きな一歩を踏み出しているかもしれません。ひろこさんの誘いに乗って、たまには外に出てみようか、と、そんなとしさんの姿を今は思い描いてみましょう。